キャスト。
ある戦争が勃発した時の話。どこかのね、ラジオ局の偉い人が、これ TBS じゃないです、社員に向けて毎日3回イマジンをかけるように言って号令を出したらしいっていうね。これ本当最初聞いた時15秒ぐらい笑ったんですけど、この話どこがおかしいかって、ラジオもね、メディアの自覚があるとすると普通これ報道したり取材したりね、戦争をすればいいんですけど、そのコストはかけたくない。でもジョン・レノンだけかけてれば正義の側に低予算で立つことができるっていうね、まあコスト圧縮イマジン、世の中のオリンピックの開会式的な何かでイマジンがみんなでなんか歌ってしまうみたいなからくりがちょっと見えた気がして。でとはいえなんですけど、この話でちょっと救いがあるとすると、ラジオの現場はその指示には従わなかった、アホくさっていう。コラムニストの早水健郎です。一方でね、最近のネットの盛り上がりで言うと、レッド・イット・ビー論争、あの林官房長官が3月11日のとあるコンサートで、まあ、いろんな人が出てくるコンサートでピアノの弾き語りを披露して、まあ、それがね、レッド・イット・ビーだった。で、被災地に対して、まあ、なすがままに、そのままで構わないっていうのがレッド・イット・ビーの意味だっていうことを踏まえて、まあ、SNS で多く皮肉が発せられたんですよね。これ結構たくさん見た。で、それに対して翻訳のニュアンスの疑義が上がって、いやそれ違うでしょうって、もうちょっと違うニュアンスですよネイティブはっていう感じの、まあ皮肉への皮肉も上がっていって、まあどっちが正しいとかどうでもいい感じがする。ああ人はレッド・イット・ビーでも揉めるんだなっていうことにちょっと感心したんですけど、まあレッド・イット・ビーのその翻訳論争っていうか、レッド・イット・ビー大喜利みたいなやつっていうのは横滑りしていて、まあ、この歌詞が新約聖書のね、ルカの福音書の受胎告知の場面のセリフなんだとか、シェイクスピアのなんかマクベスだかハムレットだかの言葉だっていうような、この詩の言葉の背景の話になっていて、でそもそもね、ポールが14歳の時に詩に別れた母親が夢枕に立ってっていうね、これは本人のインタビューで答えているので公式発言、ただ真に受けていいのかっていう話で、まあポールもね、一番レッド・イット・ビーってちょっと意味深な歌詞もあるし、個人的なことを書いているっぽいので、インタビューでめちゃめちゃ聞かれるんですよ。でその中で何度も何度も言ってるうちに、自分の説明のなんか一番しっくりするものに来ちゃって、自分の母親のね、夢枕の話とかをするんだけど、もともとのバージョンって、あのマル・エヴァンズ、ずっとツアーマネージャーやっていた人をちょっと歌詞に入れていたりっていう、マザ・メリー・カム・トゥ・ミーじゃないんですよ。まずブラザー・マルカムって言っていて、あの最初これ知った時、マルコム X の話なの、それもちょっと誤解だったんですけど、まあ音楽の歌詞、ポップスの歌詞の解釈ってなんか深読みしても仕方ないというか、そんな深い意味を込めたとしても結果論だったり、何度もねインタビュー言ってるうちに作った適当な話だったりするので、そんなにね真に受けても仕方ないんですよ、佐野元春以外は。レッド・イット・ビーって1970年の3月発売で、イマジンってジョン・レノンのソロだけど、翌年の10月発売で、ああほぼ同時代の曲だったんだなっていうのはちょっと意外な気がします。あのビートルズがねまだ存在してる時期にそれぞれソロ活動って始めているので、まあ重なっているので1年半しか違わないって不思議ではないんだけど、後からねビートルズを知ってソロを知ってっていう順番で把握してると5年ぐらいね間がある気がしちゃう。で1年半ってボーイで言うとマリオネットからコンプレックスの Be My Baby がほぼ1年半って、あそんなに短かったんだっていうね。 あとね、まあ、最近のネットで盛り上がった言葉というかね、ちょくちょくトレンドに上がってくるのがシューゲーザー。シューゲーザーってかつての、まあ、強音ギターロック UK みたいなイメージを固めているとね、ちょっと理解に追いついていけないジャンルでもあって、例えばシューゲーザーってドリームポップの中の一分野ですって言われた時に、そのドリームポップの全体像もわからないし、シューゲーザーとの関係っていうのもかつての UK のインディーロックの目線から見てると、後からドリームポップっていうものができていったっていう視点がないので、全体像は正直あんまり把握できないっていうね人が多いんですよ。僕も例えばね、ビリー・アイリッシュの本当にグラミーとアカデミーで披露していたし、聴くたびにはこれいい曲だよなと思うのが、バービーの主題歌のメイド・フォー・なんとかって、ちょっと今調べるのめんどくさいのでタイトル省きますけどね、あれ聞くと、あ、ジョン・レノンのナンバーナインドリームの感じがあるなっていうね気がするんですよね。でこの2曲の間には実はおそらくいろんな音楽が挟まっているはずで、まあね、ザ・ウィークエンドとかラナ・デル・レイとかもそういうところがあって、多分この2人はドリームポップって言っていいと思うんですよ、講義にね。そこら辺も僕もちょっと自信はないんだけど、まあおそらくビリー・アイリッシュとジョン・レノンの間に数々のものがあって、で今ドリームポップってシューゲーザーのでそこに含まれる、なんていうのかな、そのエフェクトとか、そのそういう音遣いとか、そういうことでジャンル化されている、今の音楽リスナーからすると、はいはい、こういう流れねっていう、でまあ俯瞰してちょっと、わあ、僕にも分かるように語ると、サイケデリックリバイバルみたいなものがずっと流れとして移り変わって移ろいでいて、その中にシューゲイザーとかも入ってるよねっていう解釈ができる。でポップパンクとかもね、ポップパンクなんて昔なかったぞっていうような見方で言うと、それはなかったんですよ。で今の解釈から、今やってる音楽の中から、まあ、こういう流れがあってねっていうふうに解釈し直すことで生まれていくジャンル、シューゲーザーもそうじゃないですか。でそこが見えてないと、いろんなものが今の音楽多分分かんなくなっていて、そこを批評家の役割になっているところがあるし、あまりそこを上から新しいジャンルのことをあたかもなんかこういう流れがあってっていうのも、それはそれでお前が作ったんだろうって言われかねないみたいな、ただまあ音楽評論家に求めるものって多分そうなっている、なんか新しい解釈とかをすることでこの流れを作れる人みたいな感じを求められてる感じもすごいわかるなっていうね。でイマジンとかレッド・イット・ビーとかがね、まあ高齢者向けな保守的なビートルズの一側面だとすると、ナンバーナイン・ドリームとか、あとビートルズ時代で言うと、本当トゥモロー・ネバー・ノーズってリボルバーに入ってるのかな、あれ、まあ、逆回転とか使って、その後いろんな、それこそ今の音楽、まあこうシューゲーザーがシューゲーザーって呼ばれる前からおそらくトゥモロー・ネバー・ノーズの影響とか言われてたと思うんですよ、多分僕の勘が間違いでなければ。でまあ、ジョン・レノンソロとかノイズっぽいものもあるし、ジョージのソロとかポール・マッカートニーもね、ワンダフル・クリスマスとかすごい電子音とか使って実験的だったりとか、その後のポップスのルーツになっているビートルズっていうのは全然保守的高齢者向けのビートルズとは違って、どっちもあるのが面白いと思うんですよね。でまあ音楽って意外なもの同士が結びついて新しい分野を生み出していくって話をさっきちょっとざっくりとしたと思うんですけど、シューゲーザーとレゲトンが結びついたケースを見つけたので、これマッシュアップですけど、バッドバニーとマイブラッディバレンタインをマッシュアップして、マイバニーバレンタインっていうねグループ名で一曲出してるやつがあって、これなんていうサイトだったかな、まあ、マイバニーバレンタインで探して一発ネタなので、これ天才です。あ、こういう風に意外性のあるものを組み合わせていくことで音楽って次行くんだなっていう風に思いました。アカデミー賞のプレゼンテーターでね、バッドバニーが出てきて、ちょっとそれまではね、悪そうなイメージとかいかついやつなのかなってイメージを勝手に偏見を持っていたんですけど、 この時は隣にザ・ロックがいて、プロレスラーの、ドウェイン・ジョンソンか、ひたすら緊張していて、むしろ可愛いやつっていう感じでね、ほんと緊張しているのがわかるっていう。でアカデミーで言うと、プロレスラーで言うとジョン・シナがね、衣装つけずに登場したのがちょっと話題になっていて、あそこで笑うのはもちろん裸で出てきただけで面白いっていうのはあったと思うんですけど、普段のジョン・シナって、僕プロレスそんなに WWE を見てた時期って20年前ぐらいかな、でもう10年ぐらいあんまりちゃんとは見てないんですけど、そのジョン・シナ結構好きだったんですよね。でだからジョン・シナの一番いい時代を見てるんですけど、ジョン・シナってめっちゃダサいやつなんですよ。いつも入場の時っていうか、まあ試合中もハーフのデニム、ハーフのデニムってね、そのなんか誰が着ても中学生っぽく見える、そこに緑の T シャツを着てベースボールキャップをかぶっているっていうのがジョン・シナのスタイルで、でめちゃダサいっていうことをあそこで司会者からも、裸のジョン・シナに対してハーフパンツよりイケてますよって突っ込まれてたのが面白かったなっていう。でジョン・シナってもう映画スターで、ワイルドスピードにももう登場して何作か出ていて、でそこでもね、ダサい車に乗ってダサい音楽聴いてるわけですよ。であれが愛されているっていうのって、まあプロレスのなんか懐の深さというか、ただ単にね、プロレスちょっとエリートっぽいインテリっぽいやつが嫌われる世界っていうのはあるんだけど、なんかかなりダサいやつがトップオブトップの人気があるってね、それこそ市川のイオンで服買ってるのかってぐらいのジョン・シナがトップを10年ぐらい張っていて、でハリウッドスターにもなっているっていうのがね、これアメリカって国の文化の面白さっていうか、なんかキッチュとダサいって多分言葉ちょっと意味違いますよね。だからキッチュっていうよりダサいんですよ、ジョン・シナは。で林官房長官はちょっとジョン・シナと並べて申し訳ないんだけどね、ジョン・シナにレッド・イット・ビー以前にもなんか絶対弾き語りとかやってるだろうなと思って調べたら、10年前の G7 でやっぱりね、これは外相時代にヨーロッパ行って外相会議みたいなところでイマジン弾き語りしてました。ただ動画はないんですよね、これなんか外交機密らしくて非公開。まあなんかひょっとしたら優秀な官僚がこれは見せない方がいいかもって言ってね、機密扱いにしたのかもしれないんですけど、今回のレッド・イット・ビーの動画はあるので見てみました。でまあなんかピアノうまいし、歌も歌い慣れてるんだろうなっていうので、レリピーだのサビのところでね、エビバディ・レリピーって元にはないフェイク、おそらくこれポールがライブでやってるやつをすごい完コピしてるんだと思うんですけど、それを見てね、なんかねこの林官房長官の性格が分かった気がしました。なんか昔小泉純一郎がプレスリーをカラオケで歌って、すごい庶民的なイメージ作りみたいなものに一役買ったんだと思うんですよね。でそこからポップスと政治みたいなものっておそらくつながりってすごい密接にあって、星野源のやつとかもありましたけど、なんかフェイクを弾き語りでこれ見逃しに披露するって、例えばカラオケでスマップ歌う時にね、木村拓哉のフェイクの部分これ見逃しにやるのってめちゃめちゃ恥ずかしいじゃないですか。木村拓哉のフェイクはかっこいいよ、けどそれモノマネするのめちゃダサいじゃないですか。なんかそういう感じをちょっと感じたんだよね。でちょっと無理やりね、ポップミュージックと外交みたいな話って、まあおそらくちゃんとやると一冊分ぐらいのテーマではあるんですよ、本書けるぐらいの。で今の天皇が20代の頃ってイギリス留学をしてたんですよね。それ去年それを振り返った本が出版されて、僕は本当に全部ね隅々まで読んだんですけど、そのイギリス留学時期っていうのが1983年の6月から85年の10月なんですけど、その間にねリバプールによってビートルズミュージアムに寄った話とか、まあ中身については書かれてなかったんですけど立ち寄ったと、まあおそらく見たかったんだろうなっていう感じもちょっと伝わってくる。であと学友たちに連れられてディスコに行ったっていう話も書いているんですよ。これもねなんかね、どういうディスコだったのかっていうのはちょっとディティールは書いていないんですけど、 イギリスってほらあのネットフリックスのクラウンとか、あと映画の英国語のスピーチとか、あと何かあったか、まあ他にも王室、皇室、王室か、王室ネタのフィクションってある種の文化としてあるじゃないですか。なんかいじっていいっていうかね。で、王室自体もインスタ始めちゃったりっていうちょっとポップなところがある。で、イギリスじゃないけど僕好きな映画でグレース・オブ・モナコっていう、あのハリウッド女優からモナコ王妃になったグレース・ケリーが主人公で、彼女が機転を利かしてモナコの危機を救うっていうね、これある程度史実をベースにしているし、グレース・ケリーが本当にモナコのね、あの王妃になった話とかもちろんリアルベースなんだけど、そこにフィクションを重ねていくっていう、まあジャンルとしてもね、王室ってなんか成立してるじゃないですか。ただそれ日本でやるのはどうなのっていう感じはまあありますよね。で、ここからは僕が考えた妄想ね、映画のプロット、一応ね最終学歴ね、シナリオセンターです。どういう話かっていうと、留学時代の皇太子がイギリスのインディーロックと出会っていたらっていうフィクションで、これもう勝手に映画ってことにしてますけど、オープニングタイトルはね、まあロンドンの空港に飛行機が着陸する場面、今一瞬あっちだな、ポール・マッカートニーのバック・イン・ザ・ USSR とかがかかっている感じですけど、飛行機というとね、まあ時代は1983年なので第二次ブリティッシュインベーション真っ只中で、オープニングタイトルではそういうね、なんだろう、カルチャークラブとかデュラン・デュランとかそういうのが、まあ、活躍している絵とかをかぶせながら、まあ、BGM はね、ハングリー・ライク・ザ・ウルフ、デュラン・デュランで、が流れているところで飛行機が到着するっていうね、お出迎えが来たりで、序盤はオックスフォード大学留学先の、そこでの淡々とした留学生活がまあ描かれると。で、実際にはね、当時の皇太子ホームステイしたんだけど、映画的にはちょっと宿舎生活とかの方、学生寮の方が絵になるので、まあ学生寮で遊んだり、まあなんか勉強したり、公務があったりとかね、忙しく過ごしている中で、まあ学生たちは遊びたいから夜中にディスコとかに抜け出していくんです。いろんなところに多分行ったりして、でアバがかかっている、80年代のディスコだとまだアバかかってると思うんですけど、まあ、そういうところで主人公ちょっとあくびしてたりするんだけど、ある日なんかノイズ系ギターバンドのライブに行った時に、あ、これだっていうのでハマって、以降一人で主人公はこっそりライブハウスに足を運ぶようになる。で、夜ね、静まった頃にね、抜け出して、で服装も、いや労働階級のねライブハウスなので目立たないように同部屋の友達の古着のシャツとかを借りていくんですよね。多分その着替えて、こそこそ着替えて友を巻いて出かけていくみたいな感じで、おそらくオックスフォードって、まあ、ロンドンからちょっと2時間弱ぐらい車でかかるらしいんですけど、ライブハウスとか学生街だからあるだろうなっていう感じの予想設定で、83年ぐらいのライブハウスってどういう感じだったのかちょっとわかんないんですけど、まあなんかニューロマンティックのバンドってそうそう、なんだろう、アンダーグラウンドでいなくて、おそらくね、ジーザス&メリーチェーンとかってもうノイズ多めの音楽やってるはずなんですよ、83年だと。83、4年とかね。で、まあ話を続けるんですけど、その主人公はお忍びで通ってるうちに自分でもギターを手にするようになって、そして仲間のバンドのメンバーなんかに誘われたりして、少しずつねお客さんなんかも増えてきて、まあ話題のバンドとして扱われるようになってくる。で、ちょっとしたねツアーなんかにも出るようになるんですよね。で、もちろん主人公はプリンスなので、なんか公務でいろんなとこ表敬訪問とかするんですよね、地方とかで。昼はそういう表敬訪問して、夜になるとやっぱ地元のそういうライブハウスとかに行って、古着のシャツを、で隠し持っているギター何かに隠してるんでしょうね、馬車とかに、馬車じゃないか、まあ車の中とかに、でそこで演奏している。 でも映画はね終盤ですよ。最後にちょっとした規模のワンマンライブをやることになる、その主人公が所属しているバンドのね。でこの日はレコードレーベルのスカウトなんかが来たりしていて、ちょっとした勝負の演奏の日なんですよね。でも主人公はもう帰国しなきゃいけない当日で、帰り支度も完璧にしてライブハウスの表にはもうリムジンを待たせている、空港に直行するために。でもちろんいつもの衣装は借り物の古着のシャツを着ているんだけど、足元はピカピカの靴を履いているっていうね。主人公は演奏中もずっと靴が気になっているんですよね。なんか自分だけ綺麗な靴履いてるから、他はみんなもうボロボロの革靴かスニーカーとかなんですよ。でもちろんライブは大成功で、客席にも若い子たちがいて、なんだあのギターすごいなって、ずっと下向いてうつむいて弾いてるけどすげえ音出すなっていう風に、まあキッズたちの間で話題になっていて、で楽屋に戻った主人公は他のメンバーに初めて自分の正体を明かすんですよ。実は自分はこのバンドは続けられなくて、なぜなら帰国が待っているんだ、で自分の正体はこうこうこうで皇太子なんだ。でバンドのメンバーたちはだけど気づいてるんですよね、彼がプリンスだっていうことに。だってそんなピカピカの靴履いてるやついないからなっていう、主人公がずっと足元を気にしていることっていうのは彼らはもう気づいている。でお前が抜けて俺たちが大物バンドの前座に抜擢されてもな、恨むなよみたいな、ちょっと冗談交じりでさよならの挨拶を交わすんですよね。でですよねって今俺が作ってんだよこれで主人公はもちろん、もし君たちがねデュラン・デュランの前座なんかに抜擢されて来日したら皇居に会いに来てくれと招待するからって言うと、メンバーがね、けど俺たちボロボロの靴しか持ってないけどなっていう風にやっぱ返す。この映画のタイトルはプリンス・オブ・シューゲイズ。いやせっかくね真面目に考えた話なので、ちょっと吹き出さずに喋りましたよ。で、まあ、イギリスのね音楽の一番面白い時代、いわゆるニューウェーブからニューロマンティックのキラキラしたこのブリティッシュインベージョンの時代から、まあ、UK インディーロックの時代、アンダーグラウンドなロックになんか時代が変わっていくみたいな感じ、その時代にちょうど皇太子の留学時代が重なるっていうことで思いついた話なんですよね。でオックスフォードってライドの出身地でもあって、皇太子がねオックスフォードを去った3年後、88年にライドが結成されているというね。でもちろんあの後のオアシスのベーシストになるアンディ・ベルっていうのはね、ライドのギタリストで、そんな説明俺がしなくてもって感じ、シューゲイザー詳しい人だったらね知っている知識だと思うんですけど、彼らはオックスフォード出身なので、この僕の考えたそのプロットのプリンス・オブ・シューゲイズのエンドタイトルではね、ライドを使えばいいのかなっていうふうに思いました。まあなすがままにというか、あのレッド・イット・ビーということで、ここまでコラムニストの早水健郎でした。
社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。